ケンニュースデイリーへようこそ。今日はポッドキャストブリーがお届けするテックトピックのダイジェストです。私は葵。
そして僕はユーマ。今日は法執行機関によるハッキング時代、 Firefox と広告ブロッカー UBOC オリジンの行方、そして注目の AI モデルやホームバッテリーの話題まで幅広くお届けします。
まずは Google が進める純動型暗号を使ったプライバシー保護 AI の新たな取り組み、そして ZDI の新モデル GLM の5.3やディープシークの新バージョンにも触れます。
その他 RSS フィードを電子ペーパー新聞に変えたという試みや、子どもの SNS 利用を禁じる法律をめぐるフランス最高裁の判断、オーストラリアの家庭用バッテリー普及まで盛りだくさんでお届けします。
先週のブログ投稿が今ハッカーニュースで話題になっています。タイトルは Everything is about to go dark、 つまりもうすぐ全てが暗闇に包まれるというもので、法執行機関によるハッキングの時代について論じています。読者は、これはソフトウェアを自分でホストして、自分が使うものを自分で管理する強い根拠になる、と話しています。さらにリプライでは、AI エージェントも含めて自分で管理すべきだ。ただしモデルが問題になってくる、と指摘されています。モデルに関する圧力はすでにある。あるいは今後確実に強まるだろう。という見方も出ています。
なるほど。全てが暗くなるというのは、法執行機関が通信やデータに積極的にハッキングでアクセスする時代を指しているんですね。そうなると自分のソフトウェアを自分で動かすという自衛手段の重要性が一段と増してくる。ただ AI エージェントまで自分で管理しろと言われると、モデル自体をどこから持ってくるのかという新しい難しさが出てくる。そこがこの議論の核心になりそうです。
Google が純動型暗号を使ってプライベート AI 推論を実現する新しいオープンソースのコンパイラーを公開しました。HE、つまりホモモーミックインクリプションインターミディエートオマテュンテーションという名前です。純動型暗号のポイントは、暗号化されたデータのまま計算を実行できること。サーバーは暗号文を処理して、暗号化された結果を返すだけで、中身の情報には一切触れません。
つまり例えばクラウドサービスがユーザーの特徴を一切見ることなくコンテンツ推薦を提供できるようになるわけですね。これはエンドツーエンド暗号化の大きなトレードオフを変える技術です。これまではデータを暗号化するとサーバーが処理できなくなるのが当たり前でしたから。そしてハードウェアベースの解決策とは違って、この保証は純粋に暗号学的だという点が特徴的です。
もちろん計算コストは無視できないオーバーヘッドがあります。ただそのコストは急速に下がっていて、 Google は専用ハードウェアを作るいくつかの企業と提携しています。実際に4つのアプリを処理時間の数値付きで公開していて、ソースコードも一般公開されています。不正検知や異常検知、音声のホットワード検出など現実の用途が対象です。研究面でも多数の大学と協力していて、このコンパイラ上に構築された査読付き論文がすでに4本あるそうです。
ただハッカーニュースの反応の中心は信頼と検証可能性をめぐるものなんですね。暗号化されていようと他人のサーバーにあるなら自分のものではない。 Google が自分の最善の利益を考えているとは信じないという指摘に対して、投稿者は完全純動外暗号ならそれは他人のものではない、このプロジェクトの基本アイデアは信頼の必要性をなくすことだ、応じています。一方で Google はエンジニアリングは得意でも信頼構築は苦手だ、懐疑的な声も出ている。
その議論では、あるコメント投稿者が、その懐疑主義は数十年にわたる暗号学の進歩への敬意を欠いていると批判していました。古典的な暗号はインターネットサービスプロバイダーを内容を知らないただのパイプにするために設計されてきたという文脈です。また別の人が指摘していたのは、機密性と可用性の違い。暗号化すれば中身は守られるけれど、アカウントが誤ってブロックされたらアクセスを失う可能性は残る。なので、問題は暗号の信頼性ではなく、自律性を放棄することだという見方もあります。Firefox が広告ブロック拡張機能 UBlock Origin のサポート継続を正式に表明しました。私たちの UBlock Origin へのサポートはどこにも行かない。という発表です。これが意味を持つのは、まもなくマイクロソフトエッジが UBlock Origin を含む古い世代の広告ブロック拡張機能をロックアウトしようとしているからです。
エッジは Chromium ベースですよね。マニフェスト V2 から V3 への移行は Google が Chrome で始めたもので、エッジがそれに追随した。 V さんになると広告ブロック拡張機能はサイト閲覧中や動画視聴中の広告を適切に識別してブロックするために必要な機能にアクセスできなくなるということです。つまりエッジに移行したら U ブロックオリジンは機能しなくなる。結果として記事が指摘するのは Firefox は Chromium 非ベースの数少ないブラウザの一つで U ブロックオリジンをサポートする最後のメジャーブラウザだということです。サファリもダクダク Go もサポートしていませんから。
ブルースカイではこれは正式に Firefox のキラーアプリだ。 Firefox で U ブロックオリジンがサポートされている限り Chrome には戻らないという投稿も話題になっています。ただハッカーニュースでは別の視点もありました。ある人は誰でも拡張機能にできることを何でもできるカスタム拡張機能を作れるんだと言って、自分はかつて Chrome に必ず入れていた7つほどの標準拡張機能を AI ツールを使って過去1ヶ月で単一のカスタム拡張機能に統合したと報告しています。ただこれに対してはそれがまさに Google が V さんに移行した理由だという指摘もあります。拡張機能は以前ほど多くのことができなくなったというわけです。
つまり単に Firefox に逃げるという選択肢だけでなく、拡張機能の作りそのものが変わってしまう大きな移行期なんですね。エッジまでもが同じ道をたどるとなると、 Chrome 系を使う限り広告ブロックの世界は明確に変わってしまう。その状況の中で Firefox が古い仕組みを維持し続ける唯一の大物であるというのが今回のニュースの意味付けです。
ある開発者が自分の RSS フィードを電子ペーパーの新聞に変えてもうスマホで読まないようにしたというプロジェクトが話題になっています。この方は個人ブログを娯楽と学習、そしてソフトウェアエンジニアリングの最新トレンド追跡のために読んでいて、ソファーやデッキチェアで横向きにリラックスして読みたいからパソコンではなくほぼ常にスマホで読んでいたんですが、目が疲れるのが不満でした。
そこで見つけたのがポケットサイズの電子ペーパーリーダーです。大きさは 4.3 インチで、タッチスクリーンもバックライトもプリインストールされた書店もないシンプルな端末。そこにコミュニティが作ったオープンソースのファームウェアを入れます。中国からドイツへ発送してもらったそうですが、税関で止まる心配をしつつも無事届き、標準ファームウェアはすぐに嫌になって3クリックでオープンソース版をインストールしたそうです。
そして RSS リーダーの API から未読の投稿を取得して既読にして電子書籍形式に変換する仕組みを作りました。 YouTube や JavaScript を多用するブログ、リンクだけのニュースレターなど電子ペーパーに向かないフィードは除外したそうです。このプロジェクトはフィードペーパーとして公開されていて、インストールも簡単。完成したデータを端末に入れて、スマホを家に置いたまま、屋外のカフェでラテと一緒に読書したというのが成功体験です。
ちょっと贅沢な読書環境ですね。ただハカーニュースの議論はもっと深いところにありました。ある人はまともな RSS クライアントの欠如こそが電子ペーパー端末ではなく iPad を使い続けている大きな理由だと言っています。別の人はどの国の日常もスマホに依存していて、銀行アプリ経由の強い認証が必要だから完全にスマホを家に置くことはできないと指摘。一方で毎朝コーヒーショップにこの手の端末とスマホを持ち込み、スマホはポケットに入れて通知をオフにして1時間読書する習慣を作ったという人もいます。
その議論で共有されていたのはスマホの誘惑を断つための工夫ですね。時間の無駄になるアプリだけを厳格にブロックする設定、ただし設定を解除するには150文字ほどのランダムなコード入力が必要なので、わざと摩擦を大きくしている、あるいは表示を白黒にして画面の面白さを消してしまうという手法もあります。バンクのためにスマホが必要だという主張そのものに疑問を呈する人もいました。要するに電子ペーパーで読むというのは単なる道具の話ではなくて、スマホとの付き合い方をどう変えるかという身近で実りある試みの一つとして受け止められていたんですね。中国発の AI ラボ Z、 AI が今週コーディングとサイバーセキュリティ向けの新モデル GLM のゴス3を発表しました。今回の重要なポイントは基盤モデルが前作の GLM のゴス2から変わっていない点です。つまり新しい能力はすべて学習後の調整、いわゆるポストトレーニングによって生み出されたということですね。
その調整の成果が数字に表れています。 Z.AI 独自のコーディングベンチマークでは GLM のゴッド2比で 50% の改善、公開ベンチマークでもターミナル操作を伴う実務型のターミナルベンチ3.0で2.18.3点、前作の 4.6 点から大きく伸びています。 ただし他の先端モデルと比べるとオーパス 4.8 が 21.1 点、 GPT のゴッドナクソルが 34.6 点、フェイブル5が 33.7 点となっており、まだトップには届いていません。
サイバーセキュリティ分野はむしろ注目です。 ZAI はこの分野の能力が創発的に現れたと説明しています。脆弱性発見のベンチマークで最高スコアを記録し、エクスプロイトチェーン、つまり一連の攻撃手順を組み立てる上流部分では GLM の5、2の2倍以上の性能を達成したと主張しています。エクスプロイトベンチと呼ばれる攻撃コード生成の評価では54、4点で、前作の24点から倍以上に跳ね上がっています。
ただ、実用上のハードルもあります。重みはローンチから2週間後、安全性評価とハードニングが終わった後に公開する予定で、サイバー能力が強化されているだけに、その扱いが論点になっています。
ハッカーニュースの議論では、モデルの選択が難しくなったという声が出ていました。今日はリリースが多く、複雑な実ユースケースで全部を試さない人には、価格以外の判断基準が分かりにくいという指摘です。別のユーザーは、前作の 5.2 は堅実だったものの、セキュリティ監査能力に関してはオープス 4.8 にあと一歩及ばず、特に米系ベンダーがセキュリティ業務に最高モデルを使わせてくれないため、主に機密計算を使っていると話しています。
一方、ガードレールのあり方をめぐる議論も活発でした。オープン AI とアンソロピックがサイバー向けモデルへのアクセスを制限すれば、小規模な防御側だけが不利になるという主張や、現行のガードレールは馬鹿げているとして、自分のプロジェクトでも攻撃者に限らず、基本的なトリアージにキミや GLM への切り替えを迫られたという実務者の声も出ていました。
次に、中国の QN シリーズの新モデル。QN 3.8 の 27B パラメータ版が量子化済みの形でハギンフェイスに公開され、大きな注目を集めています。これは重みを FP8 という圧縮形式に量子化したもので、これにより一般ユーザーのローカルマシンでも動かしやすくなっています。性能は元モデルとほぼ同一とされ、ライセンスは商用利用可能なアパチノに0です。
このモデルは画像と動画を理解できるネイティブな視覚言語モデルで、コーディングや専門業務、研究、長期的なエージェントタスクでの向上が謳われています。つまり、複数ステップのタスクを自律的に計画し、環境からのフィードバックを処理して最後までやり遂げる信頼性を高めた設計です。
ハカニュースでは、このサイズ感への期待が話題の中心でした。あるユーザーは、コンシューマーハードウェアで動かすサイズと知能の最良の妥協点だと表現していて、ノート PC で実際に実行できるという評価も上がっています。投稿者自身も、ほとんどのユースケースは最先端モデルを必要としないため、これが最も重要なリリースの一つだと主張しています。実際、ローカル実行のための設定ファイルも公開されました。
小規模モデルの使い道についても具体的な声が出ていました。分類や情報検索、画像の説明、ソフトウェアのツール呼び出しを使うエージェントシステムなどで、特にフィードバックループの中で小さなモデルがどれほど印象的かという指摘がありました。ウェブ検索からデータを取得してアクションを実行するような定型タスクや、曖昧な形式のデータをデータベースやスプレッドシートに整形する用途、ニュースのダッシュボード生成などには小モデルが最適だという意見です。
一方で、本格的なコーディングが目的ならクラウドの方が良いという意見もあります。ローカルで動かすと、量子化した状態でコンテキスト長に応じて毎秒12から30トークン程度で、やや遅めだからです。今後のシグナルとしては、クラウドでのホステッド版がデフォルトで100万トークンのコンテキストに対応して間もなく公開される予定なほか、より大きなバージョンの登場を期待する声も上がっています。
続いて、ディープシークが V4 Pro を正式リリースし、同時に API 料金の改定を発表しました。注目すべきは、時間帯に応じて料金を変えるピークオフピーク方式の導入です。オフピークの料金はピークより 50% 安く、新しい料金は8月16日から適用されます。ピーク時間帯は日本時間に換算すると、午前と夕方の帯に相当します。
この価格改定に、特に利用者の反応が割れました。あるユーザーは、ピーク時のフラッシュモデル料金が出力トークンあたり 1.32 ドルで、従来の 0.28 ドルから大幅な値上げとなり、最安プロバイダーの 0.16 ドルと比べるとほぼ一桁高いと指摘しました。一方で、オフピークは半額になり、多くの欧米の職場は安い時間帯を利用できるという反論もありました。
ピーク時間帯の設定が中国の就業時間に当たる点から、ディープシークの顧客は主に国内向けではないかという推測も出ています。 実際米国や欧州のユーザーにとってピーク時間は夜か早朝に当たるため、太平洋時間の夕方に当たる時間帯は仕事帰りの趣味ユーザーに影響するという指摘もありました。
さらに広い文脈での議論もありました。企業が単一プロバイダー、通常はアンサルピクに集中する傾向が見られる一方で、中国製モデルをローカルで実行することさえ許されないかもしれないという声や、それは LLM の仕組みを理解していない人が書いたポリシーのように聞こえるという批判も出ていました。実務的な視点では、多くの企業が最初は単一モデルで始め、ユーザー数が150人規模に達して API 料金の支払いが始まるとすぐに他のモデルも導入し始めるという観察もありました。
まとめると V4 Pro の正式リリースは能力面のアップデートだけでなく、料金体系そのものを変える戦略的な動きといえます。米国の顧客の多くは重みが公開されれば国内プロバイダーに移行するだろうという見方もあり、価格とモデル選択がますます絡み合っている状況です。
最後にアンソラピックのオーパス語に関する議論です。あるブログ記事がオーパス語を使っていて、なぜ以前より使いにくいと感じるのかという問いを立て、大きな反響を呼びました。結論から言うと、これは能力の後退の話ではありません。むしろ能力は高く、ベンチマークでは競合のフェーブルに匹敵する一方、実際の作業では他のモデルの方が扱いやすいと感じる人が多い、というのが著者の見解です。
その理由として注目されたのが、不確かな状況での振る舞いの違いです。他のモデルは意図が不明確な時に立ち止まって質問し、確認なしに仮定せず計画を勝手に更新しないのに対し、オープス5はそうではなく、使う側が常に注意深く見張る必要があると述べています。著者の推測では、自己改善 AI を目指す野望とベンチマークで高得点を取りたいという圧力が重なり、モデルが曖昧さに直面すると、大胆で通常は正しい仮定をするよう訓練された結果、確認を求める傾向が弱くなったということです。
実際のコーディングエージェント利用では、文脈や意図、ビジネス上の福音、予算制約などを全て書き出すのはほぼ不可能で、曖昧さは避けられません。ベンチマークのタスクは自己完結的で解けるよう設計されている一方、現実はそうではない。だからこそ、と著者は、現実はベンチマークではないと結んでいます。
ハカーニュースの議論では、この印象に同意する声が複数ありました。英語以外を母語とするユーザーからは、非英語で話しかけると単語を禁止するようなミスをする傾向があるという報告や、結果がほぼ常に悪いため英語以外で AI に話しかけるのを避けているという声も出ていました。
一方、コード品質の面では意見が分かれました。あるユーザーは、あるバージョン以降コード出力の品質が劇的に低下し、完了までの時間も悪化したと主張しました。高速モードは2倍速ですが、その分コストが非常に高く、会社では手が出せないため、経済性のための賢い修正によって大幅なダウングレードが起きていると述べています。しかし別のユーザーは真っ向から反対し、フェーブ後はクロードに作業を引き渡す能力が優れていると評価していました。
この議論の本質は、モデルがベンチマークで良い成績を取ることと、実際の開発者との共同作業で信頼できることの間に、まだ深い溝がある事実を示しているように思います。曖昧さをどう扱うか、費用と速度をどう妥協するかは、今後もモデル選択の中心的な判断基準になりそうです。
ハカーニュースに、ソフトウェアの手向かという意見記事が話題になっています。著者自身が、まだ来ていない未来についての推測であり、証明できない仮説だ、明言している、あくまで意見記事です。テムやシーンが、生産を十分安く、十分早く、電話の画面でよく見える程度に仕上げることで、10ドルのドリルや2ドルのドレス、1ドルの靴という市場を成立させました。同じ現象がソフトウェアや書籍、音楽、映画の脚本にまで起きるのではないか、というのがこの記事の論点です。その場合、安価な労働力の役割を担うのは人間ではなく、いわゆる AI、要するに LLM で外部化されるコストは品質だとしています。結果として、大量生産された質の低いコンテンツが安価で漂う巨大な下位層と、人間が作ったとわかる高価な上位層という2層の市場になると予測しています。
この記事は、Amazon プライムの配送高速化と比喩的に並べ、テム隆盛の前提だった Amazon プライム時代のソフトウェアに何があったのかという問いを投げかけていますね。これに対して、テムの成功はAmazonの道を歩んだのではなく、裏口侵入だったという反論が出ています。 規制や政治的な無関心、中国の巨額な GDP に支えられた極端に補助金がついた郵便料金、それから輸入関税の不徹底な執行、つまり申告価格が正確かどうか疑問が残る点、そして安全基準が実質的に執行されていないこと、こうした条件があって初めて成り立ったのだという指摘です。
またこの現象をギャンブル化になぞらえる意見もありました。あるコメントでは、テムの割引ルーレットが嫌で一度も買ったことがないと語りつつ、安価な生成コンテンツにも似た感覚を覚えるとしています。何かが元を取ってくれるという賭けのようなものだと、それをエンシッドフィケーション、テムフィケーション、ギャンブリフィケーションと表現していますね。別の人は、そのルーレットがドーパミン迷宮に引き込み、15分も無駄にした経験があると話しました。さらに、400ドルのクレジットが実際には小さな割引の積み重ねで、8回の注文が必要になる仕組みだという補足もあります。
人間が作ったものが自動的に優れているわけではないという意見もありますが、これに対しては特定のサービスの中で1万回の部分修正を経て成長し、1万行に達した関数が誤解を招く大量のコメントとともに1万5000行に膨れ上がったという具体例が挙げられました。そして理解への苦闘を経験しない LLM はバグと腐敗を無限に積み重ねるだけだという主張です。一方で人間のコードにも同じような問題はあるという反論もありました。小規模なコードベースに多数のコミッターがいて、テストがなく変更に時間がかかるといった実例ですね。これに対して動けばいいと出荷してしまう人間も多い、理解するのは人間の仕事だという応答もありました。この議論を聞くと、生成コンテンツの品質をめぐる根本的な評価の分かれ目が見えてくる気がします。話は変わって、ハカーニュースで大きなプルリクエストを送るのをやめてくださいという記事が議論になっています。プルリクエストというのはコードの変更をレビューしてもらうための仕組みですね。件名からすると、これは中堅からベテランのエンジニアなら誰でも心当たりのある日常的な痛みを扱った話題のようです。著者自身はまだ実際に試してはいないアイデアとして述べているんですが、 AI エージェントは CI、 つまり継続的インテグレーションの失敗など技術的な制約を理解できるかもしれないという発想が起点になっています。
具体的にはこんな提案です。 CI のジョブとして、プルリクエストのサイズが妥当かどうかをチェックし、もし大きすぎれば丁寧なメッセージとともに自動で却下する。例えば、このプルリクエストは、レビューを受け付ける上限の N 号を超えています、というような案内を返す、という仕組みですね。つまり、人間のレビューアーがイライラしながら指摘する代わりに、機械的なルールとして事前に線を引くという発想です。大きなプルリクエストを送られて困っている人にとっては、これは一つの現実的な緩和策になりそうです。このツールの提案が、単なる愚痴ではなく解決策まで含んでいる点が議論を呼んでいる理由の一つかもしれません。次は、自分のゲームエンジンを作ることの価値についてです。ハカーニュースでスープレイダーズ・ゴーズ・ネティブという記事が議論されていて、著者は自社製エンジンの開発から得られるものを論じています。根拠として挙げられている数字によると、Steam で2024年にリリースされたゲームの約 13% がカスタムエンジンを使っていて、2012年の 71% から大きく減っています。ただ逆にそれらのゲームは2024年の販売ユニットの 43% を占めたのだそうです。つまり数としては少数派でも、売れる作品の多くは自社製エンジンで作られているというわけです。
この記事はカスタムエンジンの定義も具体的に示しています。例えば SDL さんとアシンプで作るサンディゲームや SML で作るに D ネットワークゲーム、 DX12 でレンダラを自作して Windows API でウィンドウを開くようなものはカスタムエンジン。一方で Unity に社内ツールを組み合わせたり、 Unreal のレンダラを書き換えたり、 Godot に C++ 拡張を加えたりするのはカスタムエンジンではないとしています。バスティオンや FTL、ドントスターブ、スターデューバレイ、ファクトーリオといった有名な自作エンジン作品のリストも並んでいますね。ただし記事は、特定の用途では可能だが、個人や小規模チームが汎用目的でユニティやアンリエルと競うことはできないという現実的な見方も示しています。
議論の中心になったのはこの 13% という数字の解釈です。あるコメントでは、このグラフはその他と分類された 13% であって、それが全て自作エンジンというわけではないと指摘されました。ソフトウェア業界には他にも多くの規制エンジンがあるので、全てをエンジンごと自作するゲームはごくわずかだという主張です。これに対して、マイナフトやブレイド、ドワーフフォートレス、スターデューバレイ、アニマルウェルといった成功したインディー作品や、ほとんどの AA 規模 多くの遠泳規模のスタジオも自作をしているという反論が来ています。ソースやアンリアルだってもともとはゲームであって、後からエンジンとして切り出されたものですからね。
一方でこれは生存者バイアスではないかという見方もあります。ソースやアンリアルの時代にはプレイヤーの要求やグラフィックの要求が今よりずっと低く、エンジンを作るのが今より簡単だったという指摘です。エンジンには一定のスタイルがあって、デフォルト設定やアセットストアの既製品を使うと判別できると認めつつも、大半のインディーは自作していないし、記事のリストにもオーグアルベースやモノゲームベースと中期された作品が多数含まれている。それはカスタムエンジンというより変わったエンジン選びと調整だという見解もありました。真に独自のエンジンを使ったゲームの正確な数は不明で、 13% は上限であって、実際には 5% 未満かもしれないと。これに対しては記事のソースではその他はカスタムエンジンを意味しているという反論も出ています。この数字の解釈をめぐる攻防はまだ平行線が続きそうです。
エンジン選びをめぐる見解も多様でした。例えばスターデューバライが使うモノゲームは技術的にはフレームワークの分類ですが、現実的にはエンジン開発の仕事の大部分を担っているという指摘もあります。結局はニーズ次第というのが大方の結論になりそうで、ユニティ製のスケートストーリーのように一人の開発者でも成功している例がある一方で、独自の見た目や手触りにこだわるなら自作エンジンが意味を持つこともある。どの選択が正しいかは作るゲームとチームの規模次第というのがこの議論が落ち着く先のような気がします。
最後はフランスの最高裁判所の判決に関する議論です。ローターズの報道によると、フランスの最高裁が15歳未満のソーシャルメディア利用禁止を覆したと伝えられています。この禁止措置は表現の自由を制限するというのが判決の理由です。つまり未成年者の保護という政策目的は理解できても、全面禁止という手段が憲法上の表現の自由とのバランスを欠くという判断だったわけです。
この話題には寛容な対応を求めるコメントが届いています。一つの提案としては、両立が可能な道がいくつもあるので、完全禁止にはしない方がいいというものです。具体的には、明らかに15歳未満の子供の写真をソーシャルメディアにアップロードさせないという制限にすれば、多くの課題は解消できるのではないか。加えて、こうした企業は広告データや位置情報などから、利用者の年齢についてかなり多くのことを把握しているという指摘もありました。つまり、プラットフォーム側には技術的に未成年を判別できる情報がすでに存在するのだから、全面禁止ではなくより限定的な保護策を技術的に実装できるはずだという見方です。全面禁止かそれともより繊細な保護策かというバランスの取り方が、この判決が投げかけた問いの本質なのだと思います。先ほどの予告通り、まずはオーストラリアの家庭用バッテリーのお話から。1年余り前に始まった手厚い補助金プログラムで、政府は金曜日にすでに50万台以上のバッテリーが設置されたと発表しました。この計画が卸売電力価格をおよそ半減させる一因になったとしています。
エネルギー層のクリス・ボーエン氏は記者会見でこんな言い方をしました。オーストラリアにはアメリカより多くの家庭用バッテリーがある。アメリカの人口は12倍だ。その上で、オーストラリアの家計が達成した世界的意義のある物語だ、語っています。
そもそもオーストラリアは屋上太陽光の普及率が世界最多で、3世帯に1世帯以上にパネルがついています。ただ、その分、余剰の太陽光によって電力価格の暴落や集中型発電所の停止、系統の安定性への脅威、そして太陽光の浪費といった問題が起きていました。
そこで政府はクイーンズランド、ニューサウスウェールズ、南オーストラリアの住宅所有者に太陽光パネルの有無を問わず、午後早い時間帯の電力を無料で提供し、家電や EV 充電を促しています。補助金プログラム自体は2025年7月に始まり、太陽光設備に接続する家庭用蓄電池システムを 30% 割引する内容です。
当局の説明では、夕方のピーク時に家計がバッテリーを使うことで、追加の発電所を起動する必要が減り、他の料金支払い者のコスト削減にもつながっているんだそうです。ボーエン氏は、この補助金が過去12ヶ月の卸売エネルギー価格の 47% 下落の主因だと評価し、世界的なエネルギー危機の中で卸売価格を下げている国はごくわずかだと述べています。
率直に言って、私がこの話題で一番面白いと思ったのは、ハカーニュースでの議論ですね。家庭用バッテリーは不要で、何百万台もの EV をエネルギー貯蔵層として使うべきだと主張する人に対して、 EV は日没後に充電される傾向があり、日中は仕事か運転中だと反論が返っていました。
その流れから、 EV を太陽光の蓄電に使うのはバッテリーの化学特性が高サイクル向きではないという指摘も出ましたね。一方でこれらのバッテリーは容量 80% を保持したまま10万回の充放電が可能だという反論もありました。現実にはオーストラリアでは家庭用バッテリーと EV の夜間充電が並行して行われていて、つまり日中に屋根の太陽光から充電した家庭用バッテリーの電気を夜間に EV が使っているという話も紹介されていました。
そしてある投稿者は、太陽光と蓄電の普及はこの生涯で最良の政府インフラ投資だと評していました。周波数調整までかつてはガスが担っていた役割を今はバッテリーが担うようになったと。ただ車両から家庭へ給電する双方向充電についてはまだ実現していないものの、電力を家の外に逆流させるには配電事業者レベルでの調整や見える化の問題が残るという指摘もありました。
次はインドネシアを震源とする大きな地震の話題です。 USGS アメリカ地質調査所の情報では、マグニチュード 7.7 の地震がエンデの北北西およそ68キロ地点を震源として発生しました。
ハカーニュースではその議論が、今年は大きな地震が多い気がするという体感の共有から始まったんですね。ある人は、大きな地震は余震を除けば事実上ランダムだと理解しつつも、やはり今年は多い気がすると投稿しました。すると別の人がウィキペディアの地震リストを引いて、この10年でマグニチュード 7.0 以上の地震は76回、うち今年は10回だと報告しています。
2026年の地震リストを調べた人もいて、必ずしも前年より悪いわけではない、判断していましたね。さらに、ハカーニュースが今年多く取り上げているだけだ、指摘するコメントも出ていました。つまり、体感ほど異常は起きていない、という話ですね。
データの解釈をめぐる面白いやり取りもありました。ある人が参照していた地震のページには、今年のマグニチュード 2.5 兆の地震が0回表示されていて、なぜだろうと疑問が上がったんです。このページの中記によると、2020年頃以降、地震の総数の増加は観測点の数が増えて、小さな地震、具体的にはマグニチュード 0.5 以下まで検出できるようになったためで、マグニチュード 1.0 以上に限れば発生率はほぼ横ばいなんだそうです。
津波を心配していた人もいました。この規模で津波は発生するのか、おそらく小さな局地的なものだけかもしれないが、ロンボクからバリへのフェリーに乗る予定で、この2週間ですでに2隻が消失しているという投稿です。これに対して、津波は海岸近くでのみ問題になり、外洋ではかろうじて穏やかな波程度で、警報が出た時は沖に出るのが最も安全だという説明が返っていました。
さらに別の人は、外洋のフェリーは津波の間一番安全な場所の一つだとも言っていました。サーフィンのような大きな波ではなく、水位が徐々に上がっていくものだからと。一方で、ある投稿者は、可能性のある津波の予告とレンバール付近の潮位計に海面の振動を確認したと述べつつ、ハカーニュースのコメント欄より良い情報源を注意深く監視するよう勧めていました。乱れた情報が飛び交う状況だからこそ、落ち着いて確実な情報源に頼るのが賢明だという、その結論がこの話題の締めくくりにふさわしいですね。
さて、今日はここまでです。冒頭でお伝えした通り、今回はゴーイングダーク、すなわち法執行機関によるハッキングの時代をテーマに、暗号化と捜査の新しいせめぎ合いをじっくり考えました。
合わせて Google の完全純同型暗号を使ったプライバシー保護 AI の取り組みや、 Firefox が UBOC オリジンのサポートを続けるという報告、 E のインク新聞でスマホから離れるという試み、そして GLM の5、3や DeepSeek の V4 のプロ登場といった最新モデルの話題まで幅広く取り上げました。
インドネシアのマグニチュード7、7の地震やオーストラリアの家庭用蓄電池の普及といった話題も含め、技術と社会、暮らしが交差するニュースをいくつか。今回もお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。